とても貴重な安息日の礼拝の説教の時間です。すぐ神様の御言葉に入りましょう。今日のメインテキストはこの聖句です。ヨハネによる福音書15章1節から10節です。新共同訳198ページ、ヨハネによる福音書15章1節から10節です。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。ここヨハネによる福音書15章は、最後の晩餐の後、ゲッセマネの園に向かいつつあるときに教えられたものです。つまりこれはまさにイエス様の十字架前の最後の教えです。あなたに残された時間が仮に2時間としたら、その2時間あなたは何を話しますか？牧師教師であれば何を伝え教えますか？私個人はこのヨハネの15章16章はイエス様の特別説教であると思っております。イエス様が最後に何を教えられたのかをよく見てください。おそらくイエス様の心にあった一番大切だと思うことが教えられたと思います。そうでないでしょうか？これが最後の教えであるだけに、心にあることが教えられたと思います。ここの教えはキリストの伝道生涯の最初のまとまった説教である三条の水訓ほど有名ではないでしょう。しかしその内容の重要性においては甲乙つけがたいほど大切なものです。では一節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。イエス様がブドウの木、そして父なる神様は農夫です。それでは我々は何でしょうか？我々はブドウの木の枝です。イエス様がよく言われた私は〇〇であるという教えはヨハネの福音書にたくさんあります。そのような教えは他の福音書にはないんです。私は〇〇である、あれどこにあったかな、ヨハネの福音書だけ探せばよいんです。他を探しても見当たりません。これはヨハネの特許です。イエス様は私は誠のブドウの木であると言われました。どうしてブドウの木を選ばれたんでしょうか？高くそびえる杉、大きな木になるカシの木、美しい松の木ではダメなんでしょうか？ イエス様がなされることは全て意味と目的があります。ブドウと言われたのも意味と目的があります。私はいつも言いますように、ホワイト選手大好き人間です。もうホワイト選手を読むことは、日課になっております。読んでおりますと、あ、わかったということが出てくるんですね。わかった、もうその時はこうメモをして、どこで、何が書いてあるか、記憶に残します。さて、ある日ですね、なぜイエス様が松の木、杉の木と言わないでブドウの木と言われたか、わかったというところがありました。各時代の希望下巻162ページです。白の木も杉の木も樫の木も一本立ちである。それは支えを必要としない。支えが必要だからブドウの木を選ばれたわけですね。イエス様は支えが必要なことを教えるために、支えが必要である一本立ちでない木、ブドウを選ばれました。これは深い言葉ですね。子なる神様、独立して一本立ちじゃないんです。父なる神様と無関係で自由にですね、自分の思うようにされたのではないんですね。父なる神様でつながり、支えられていたわけですね。さて、私たちは枝です。支えが必要なブドウの木の枝です。札幌教会で8年働きましたけれども、札幌で働いていた時に次男が札幌三育小学校の小学生でした。で、私はですね、父兄に当たるわけですね。ある時親子のピクニックがありました。でそれに、保護者としてついていったわけですね。ブドウ狩りでした。ブドウは小学生でも手が届くところになっているんですよ。ブドウの木が一本立ちでですね、こうついたらですね、これは子供は届かないわけですよ。どうして届くか、棚があるわけです。棚に沿って枝が広がっていくわけですね。ですからそれはもう子供でも届くところにあるわけですね。ブドウは一本立ちではないのです。支えが必要なんです。旧約聖書でブドウは何種類もあります。栽培ブドウ、良いブドウの木、手入れしないブドウ、未熟な果実、野ブドウなどいろいろありました。イエス様がここで言っておられるのは栽培ブドウです。一節もう一度、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。農夫が出てくるわけですから、手入れをするわけですから、そしてこの農夫はもちろん父なる神様です。父なる神様が農夫として働かれるから、このブドウが栽培ブドウであるということがわかります。ここの教えは、もう明日は殺されるということを知っておられるイエス様が最後に弟子たちに教えられた教えです。ですからですね、非常に大切だと思うことを教えられたでしょう。私はこのヨハネの15章、非常に大切だと思っております。ところがここにはですね、ちょっと分かりにくいところがあるんです。それが次の聖句2節です。私につながっていながら実を結ばない枝は父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。キリストがブドウの木、我々は枝。つながっていながら実を結ばない枝は父が取り除かれるとあります。つながっていたら下から養分がずっと来てですね、実るはずですよね。ところがですね、枝が木につながっていなければ養分が来ない、だから実を結ばないというのは分かりますけども、つながっていても実を結ばない枝があるとイエス様が言われます。ここが難しいところですね。そうしておりますと農夫によって切られてしまうんです。切られたら大変です。私はこのような信仰を持っています。私の神様は私に対して 最善の時に最善のことをしてくださる神様です。昨年8月19日の入院のこともそうですね。最善の時に最善のことをしてくださる神様です。そしてそれには条件があります。条件覚えておられますか？私が神様に対して目を向け、神様につながっている時に神様が私に対して最善の時に最善のことをしてくださるのです。この条件の神様に目を向け、神様につながっている時、これが重要なんですね。さて、この教えによりますと、キリストにつながっていながら実を結ばない枝があるというのです。そしてその枝は農夫によって切られてしまいます。切られたら大変です。そうか、それは大変だ。これどのように理解したらよいのでしょうか？さて、この15章の1節から8節の教えの中で何回も出てくる一つの言葉があります。気がつかれたでしょうか？何回も出てくる言葉、実はですね、その言葉がここを理解するキーワードになります。何という言葉でしょうか？それは2節にもすでに出てきています。つながっているという言葉です。言語のギリシャ語ではここに7回出てくるんです。ところがですね、翻訳の関係で日本語の場合7回以上出てきます。つながっていると訳された言語はギリシャ語のメノーです。メノーというギリシャ語、新約聖書に120回出てきます。そしてヨハネはこれをよく使うんですね。マタイ、マルコ、ルカよりも明らかにヨハネが多いんです。彼はつながりが大切であると考えたのでしょう。このギリシャ語のメノーという言葉、英語に訳される場合は多くの場合アバイドで訳されます。アバイドウィズミーというふうにですね、アバイドで訳されるわけです。では日本語ではどのような意味があるのか、そこを申し上げます。メノーの日本語の意味ですね、つながる、とどまる、離れないでいる、滞在する、宿る、住む、引き続きいる、存続する、いつまでもいる、このような意味があります。つながっていながら実を結ばない枝があるということは、私はまだはっきりは分かりません。それは未熟な信仰、不完全な信仰、見せかけの信仰を表すのではないかと私は思っています。これは私の思いです。見せかけはつながっているわけです。でもそれは見せかけであって本当はつながっていないでしょう。キリストが数々の奇跡をされたとき、もう群衆がこう群がり集まったわけですね。キリストに人気があるときには群がってきました。ところがキリストについていくことに困難が伴うと多くの人は去っていきました。つながっている、これは見せかけだったのです。ブドウの木は桜や梅の木とは違い、美しい花は期待されていません。また素晴らしい香りも期待されていません。しかし期待されているものがあります。もうこれがなければもうこの木はほとんど意味がないというのがあります。もちろんこれは実です。ブドウの実です。父なる神様はその実が豊かに実るように手入れをなさるのです。私は園芸は全然わかりません。実が期待されている果物の木の手入れは大変だということは想像ができます。青森に5年間いました。周りはほとんど田んぼとリンゴ畑でした。もう本当に田舎ですよ。住所の中に田舎と入っているんです。もう間違いありません。ある時思いました。日本中のセブンステの牧師の中で私の住所がおそらく一番長い。想像してください。青森県南津軽郡田舎館村、はい、ここに入ってるんです。田舎が入ってるんです。田舎館村、大あざ、大猫、あざ、宮崎、 17-11、これ封筒でですね10枚書いたらもうくたびれる感じですよ。一番近いリンゴ園、うちの玄関から100歩も歩かないでもうリンゴ園の中に入っているんですよ。まだ雪が残っている時から次の収穫のための作業が始まっていました。最初は枝切りです。もうどんどん切ります。もう そんなに切っていいんですかっていうぐらい切るんですね。そしていろんなことをするわけです。さてですね、リンゴはどのように成長するのか記録に残そうと思いました。小学生の絵日記のように毎週水曜日デジカメ持ってですね、プシャッ、また1週間経った、あ、今日水曜日、プシャッてですね、そしてリンゴはどのように成長するのか記録を取りました。それを見て思いました。ずいぶん手がかかっているなというふうに思いました。良い実を得るために農家の人はこんなにやってるんだなということがよくわかりました。それでは半年以上撮った写真の中からごく一部をですね見ていただきましょう。ではスクリーンに出ます。2008年3月19日、これが3月です。雪がありますよね。ですね、子供の公園があるんです。滑り台の一番上から見たところです。リンゴの木小さいですよね。さてですね、もうこれは枝切りがなされた後です。もっと枝はついてるんですよ。枝切りがなされた後です。私は特にこの木を観察することにしました。木といってもどんどんどんどん変化しますので、その変化がわかるようにある一本の枝だけ、そこだけを記録に残そうという思いました。この枝です。この枝を記録に残そうと思いました。これ4月2日です。4月2日このようになっております。さあこの枝がどのように変化するでしょうか。4月16日です。小さなつぼみが見えますか。これがですねこのように変化します。1週間後、4月23日、葉っぱがついてきました。はい、1週間後、4月30日、だんだん葉が大きくなっています。5月6日花ついてますね。こんな感じになりました。はい、次、同じ日木全体はこのようになっております。6月3日小さな実が見えるんですよ。12日です。袋が見えますか。袋見えます。袋まだついてないですか。12日、はい、次、はい、25日です。6月25日、袋がかけられました。すべての実に袋がかけられるわけですから非常に手間がかかります。さてこの後ですね、ほとんど変化がないんです。リンゴそのものは袋の中ですから見えないんですね。というわけでですね、数ヶ月後になります。次の写真ですけど、これはこのリンゴ園ではなく別なリンゴ園です。別なリンゴ園、リンゴの木ってそんなに大きくないんですよ。あんなに、つくわけですね。これはですね9月30日です。別のリンゴ園、9月30日ですね。これ車道のすぐ横です。車道から5、6歩でもうここですよ。というわけで暗くなってですね、運転手が止めて、ちょっと湿気出て持っていこうと思ったら簡単に持っていけるわけですね。はい、次、同じ日です。ではもう少しアップ。綺麗ですね。美味しそうですね。これが元の木です。私が観察していたですね、これが、10月1日です。なっている感じがさっきのとは、ちょっと感じが違いますね。次、地面にシルバーシートを貼るんです。 なぜですか？日光が反射するようにです。上からだけではなく下からも日光が当たるようにですね、シルバーシートを、貼るわけですね、このような、感じになりました。さて、いろいろな農家の人が農協に持っていきます。で、私は、スーパーやコンビニではなく農協に買いに行くんです。農協に帰り行きますと、津軽が4個で100円です。もう今の東京では考えられないですね。リンゴの写真おしまい。この15章の1節から10節までの教えで、つながるという言葉が何回も何回も出てきます。さてですね、4節に出てくるつながる、これは命令形です。10節までの中にはつながるの命令形は多くありません。枝であるクリスチャンは木につながることが命令されています。枝が木から離れて生きることはありませんし、まして実を結ぶということはないわけですね。まず木につながることです。ブドウの実は枝にできるのであって、木の幹にブドウができるんじゃないんですね。一本立ちで木の幹にブドウがなるんだったら枝の意味はないわけですね。枝は木から離れますと枯れてしまい、焼かれるだけです。もう命はありません。イエス様が言われる大切なポイントは、命令されたことは実を結ぶことではなく木につながることです。ここでの教えでですね、枝は実を心配しなくてよいんです。心配すべきことは枝は木につながっているかどうかということです。実について考え、実を結んでいないことを悩むクリスチャンはいないでしょうか。ここ何度見てもですね、ここでは実を結べとは命令されていません。実を結ぶように努力せよとも教えられていません。もうこの点については安心してよいのです。命令はあくまでもつながれです。つながっておれば実を結ぶように、農夫である父なる神様が手入れなさるんです。実が実るように手入れするのは農夫の役目です。枝の役目ではないんですね。あなたは枝ですから、父なる神様の分野に立ち入らなくてよいのです。木につながることだけ考えればよいのです。ではつながるとはどういうことでしょうか。なんとなく分かっているような言葉で説明するとしたら、なんとなく説明しにくい言葉です。小学生があなたに、つながるとはどういう意味ですかと質問してきたら、何とお答えになりますか。つながると訳されたギリシャ語のメノは、とどまりなさいとか住みなさいとかとなっています。さて、メノという言葉、先ほど言いましたように、つながる、とどまる、離れないでいる、滞在する、宿る、住む、引き続きいる、存在するなどの意味があります。この言葉の意味がお分かりになりましたか。さてですね、このつながるということについて、もう素晴らしい説明が各時代の希望の下巻にあるんです。それを今日の瞑想の言葉といたしました。そこをご覧ください。キリストにつながる、どういうことかですね。瞑想の言葉、キリストにつながるということは、その御霊を絶えず受けること、すなわちキリストの奉仕に無条件に服従する生活である。各時代の希望下巻164ページ。これがキリストにつながるということです。我々はつながればよいのです。実が実るように努力するのは、これは農夫がすることです。農夫が正しい手入れをしますと、養分が流れてきてですね、成長するわけですね。そしてやがて実がつくわけですね。さて、この農夫の手入れは、枝と無関係ではありません。刈り込みのナイフを入れるんです。 最初の写真でですね、もうあの時すでに枝切りはなされていたんです。地面に雪がある時にもそれはするわけですね。で、私の素人の見方ですけれども、枝がたくさんあったら実はたくさんつく、しかし実が大きくならないと、養分をあっちこっちに出さないといけないですからね。でも枝が少なくなれば実が少なくなる、実が少なくなれば一つに養分がたくさんいく、ということでもう最初に枝切りをするのだと思います。あなたは実がありますか？もし実がないとするならば、実を結ぶために努力が足りないのではありません。枝が木にしっかりつながっているかいないかでしょう。つながりが弱いために栄養分が十分に回らないのでしょう。つながることには努力が必要です。先ほどありましたように、御霊を受けてキリストの奉仕に無条件で服従です。これです。これには努力をしなくてはなりません。その時に農夫である父なる神様が手入れをし、キリストを通して養分が送られてきて素晴らしい実が実るんです。枝は枝に徹しましょう。15章の2節、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。5節の後半で、つながっていればその人は豊かに実を結ぶとありました。聖句は矛盾することを教えているのでしょうか。さあ、どうしたらよいのでしょうか。このような場合、他の訳の聖書で調べてみることです。そして他の訳の聖書を見ることによってそれだけで解決する場合もあります。いつも言いますように、聖書は一つの訳にこだわらないで、いろいろな訳の聖書を使うことを強くお勧めいたします。さて、この聖句ですね、新改訳聖書は次のように訳しています。私の枝で実を結ばないものはとなっています。つまりつながっているという言葉が入っていません。となると、つながるという言葉を入れた翻訳が正しいのか、入れない翻訳が正しいのかということになります。それでは言語のギリシャ語ではどうなっているかです。最終的には言語はどうなのかということがポイントになります。言語を調べてみますと、つながっているという動詞はここにはありません。それではどうしてつながっていると訳したのでしょうか。言語を英語に直訳しますとこのようになります。 Every branch、 すべての枝ですね。 Every branch in me、 me はイエス様のことですね。Not bearing fruit、 私のうちにある枝で実を結ばないものはとなります。この in me を私のうちにある枝でと訳した場合と、私につながっている枝でと訳した場合の違いです。in me をどう訳すかで違ってくるわけです。枝は木から離れては何一つできません。枝はあくまでも枝です。しかし実は木そのものにできるのではなく、枝につくことを感謝しようではありませんか。豊かに実るように父が手入れされるということも感謝すべきですね。実が実った場合、それは父が手入れをされたからでしょう。枝の力によって実ったのではなく、主が実らせてくださったわけです。ですからその実を誇るべきではありません。誇りたい誘惑があります。しかし実らせてくださった主を称えるべきです。15章の7節、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。さて、この7節最後の部分、口語訳聖書は与えられるであろうと訳しています。であろうなんです。しかし新共同訳はそうすれば叶えられると断定に訳しています。与えられるであろう、そうすれば叶えられる、 これは意味がちょっと違ってきます。聖書の翻訳学が進み、であろうと訳すよりもこれは断定に訳した方が良いということが分かり、口語訳聖書より後から訳された聖書はであろうというところを断定に訳しています。ところが前後関係からこれは将来のことなのでであろうと訳されたところもありますけれど、それはほんの数箇所です。7節にこのような約束があるわけですから求めましょう。キリストにつながっている人、つまりキリストの奉仕に無条件に服従する人の祈りは聞かれるのです。この9節10節の中にとどまりなさい、とどまっている、うちにあり、これらの言葉は言語では全部同じ言葉です。つながっていなさいと訳されたメノという言葉です。キリストにつながること、とどまること、これがですね大切だということが、よくわかります。私はブドウは観察しておりませんのでよくわかりませんが、神学書によりますとブドウは徹底的に刈り込みが必要なようです。12月から1月にかけてですね、刈り込まれるそうです。で、農夫は実らない枝見てわかるというわけですね。そして実らない方をどんどんカットするというわけですね。つまりその枝がついているとエネルギーを浪費してしまうというわけですね。青森でリンゴの木を見ているときにですね、枝切りというのは遠慮なくやるなということを思いました。あんなにたくさん切るのか、切られた枝が全部根っこに置かれるわけでしょ。で、1本目2本目3本目4本目4本目もういっぱいあるわけです。で、それ全部集めてトラックで運ぶわけですね。おそらくあれは燃やすしかないと思います。15章の3節で、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているとあります。さて、これは最後の晩餐の日であったことを思い出してください。あの聖餐の前に宣告がありました。その時にイエス様が言われたんですよ。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよいってわけですね。15章4節、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。おそらくですね、1節から8節の中でここのところが最も大切なところだと思います。これがこの時イエス様が一番言いたいことだと思います。私につながっていなさい、私もあなた方につながっているですね。さて、これを見ますとつながりっていうのはどうも2種類ありますね。人間がキリストにつながるというつながる、もう一つキリストが人間につながる、この両方があるのですね。これをどう考えたらよいのでしょうか。新共同訳聖書はここをですねつながると訳したわけです。では他の聖書はここをどのように訳したかを調べてみました。つながると訳した聖書は本当に少ないんですね。新改訳、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。岩波書店、私のうちにとどまりなさい、そうすれば私もあなた方のうちにとどまる。新和訳、私にとどまっていなさい、そうすれば私もお前たちにとどまっている。柳生訳、私にしっかり結びついていなさい、そうすれば私もそなたたちと結びついていよう。フランシスコ改訳、私のうちにとどまっていなさい、そうすれば私もあなた方のうちにとどまる。バルバロ訳、私にとどまれ、私があなたたちにとどまっているように。小約聖書、私のうちに住みなさい、そうすれば私もあなたたちのうちに住もう。リビングバイブル、私のうちに生きるよう心がけなさい、また私があなた方のうちに生きられるようにしなさい。 文語訳、我におれ、さらば我何時らにおらん。塚本訳、私にとどまっておれ、そうすれば私もあなたたちにとどまっている。柳川訳、あなた方は私のうちにとどまっていなさい、そうすれば私もあなた方のうちにとどまる。新世界訳、私と結びついたままでいなさい、そして私はあなた方と結びついたままでいます。つながっているという聖書は本当に少ないんですね。現代訳、私につながっていなさい、私もあなた方とつながっています。共同訳、私につながっていなさい、私もお前たちにつながっている。20種類近く近い聖書を読みましたけれども、少しずつですね、訳し方が違いますね。これを見ましても、あそこをつながっていなさいと訳した聖書は非常に少ないことがわかります。口語訳と新共同訳と他には現代訳と共同訳だけです。ここはとどまっていなさいでちょっと考えましょう。私たちがイエス様、あなたの中に入れてください。とどまらせてくださいと私たちが行くわけです。そうするとイエス様が私たちを歓迎してくださって、そこにとどまってくださる。私たちがイエス様のところに行っても、イエス様が無視する、歓迎しないであれば、私たちのうちにとどまってくださるとは言えないでしょう。つまり、両方の近づきがあることが、これがですね、とどまりの両立です。15章4節。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。実が実るために、そのためにはキリストと生きた関係の継続的なとどまりが必要です。イエス様が父なる神様にとどまり続けておられるように、私たちもイエス様に一体となってとどまり続けなければなりません。大好きなイエス様につながりましょう。つながり続けましょう。ずっとつながっていましょう。主が共にいてくださるということが一番素晴らしいのです。信仰生活の中心は主が共にいてくださるかどうかです。主につながっていましょう。我らの救い主は言われました。私につながっていなさい。